皆さんおはようございます。今日はホープ礼拝ということでお話をする機会をいただきまして心から感謝をしたいと思います。はい、ちょっと最近老眼になってきましてなかなか文字がですね見づらくなってきて頑張ります。はい、今週ですねちょうど香港からホープのスタッフが日本のこの東京ですね訪れて、来てくださいまして見学ツアーがありました。はい、で交わる機会があったんですけれども、ホープの笹塚を見学してくれて教会でですね少しその後プレゼンテーションをしてそして、渋谷区役所の1階にあるハチ公そばに移動してランチタイムということで黙食だったので喋れなかったんですけどあんまり、皆さんに黙々と食べていただいてですね、それで、解散しました。で丸福ではパンをたくさん買ってくださいましてパスモとかですねチャージしてあったので買ってくれたんですね。キャッシュを持っててくださってましたしあとフッカではバッグとかですねポーチとか、利用者のデザインしたものをすごい気に入ってくれてこれも大量にですね購入してくださって、普段の1日の10倍ぐらいの売り上げがあって非常に貢献してくれたんじゃないかなと思います。でそしてですね何よりも香港のそのスタッフの皆さんとても元気でございました。はやはやー、はやはやーとあちこちからですね、聞こえてきて、もう本当喋り続けてですね、本当それで、本当このなんか、心からね、励まされる、交わりによって励まされる、そんな感覚がございました。はい。で、今日のホープ礼拝なんですけれども、2つ、ポイントを選んでおります。まず1つ目は、私たちはイエスに癒された。私たちはイエスに癒されたというポイントです。それではルカの4章の16節から20節をお読みしたいと思います。ルカの4章16節からすみませんこれ21節までですね。はい、ルカの4章の16節から。はい、イエスはお育ちになったナザレに来ていつもの通り安息日に街道に入り聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡されお開きになると次のように書かれている箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。まあ、イエスがですね街道に来て巻物を渡されて開いて読んだ箇所がイザヤの聖句、今読んだところです。そう、この聖句はイエスのミッションが書かれている箇所でもあります。イザヤ書の中に書かれています。イエスがなぜ地上に来られたのかが明確に書かれているわけですね。イエスのミッションとはイエスキリストのミッションとは何だったのでしょうか。死後の世界には魂のみが残っていきます。私たちの体は一度、焼かれなくなり、骨だけしか残りませんがその後魂は永遠に救われそして、これはキリストの十字架による魂の救いですね。永遠の命とも言われます。そしてあらゆる病や悪霊からの心の体の癒し、罪が許されて神様との関係が修復されて和解されてまた神様と一つになれる、イエスを通して一つになれる、そのようなイエスのミッションがありました。イエスは私たち一人一人を大切にされて愛して 救いと癒しをもたらされる方です。クリスチャンとして長年生きていると、精霊の働きや悔い改めによって心も変えられていきます。心が昔に戻る時もあれば、またそこから罪に直面して悔い改めて心を変えられていく、その繰り返しではないかなと長い弟子の人生を通して学んでいます。でも変えられてきてくると、自分がどこから来たのか原点を見失って、何か日々が当たり前になってしまう、そんな時があるんですよね。私はたまに言われることがありますけど、こいつさんは基本的にポジティブですよねって言われます。共感が足りないと言われる時もあるんですけども、それは神様との関係から心が変えられ続けてきて今があるということで、自分はどこから来たのか、もともとですね、超ネガティブな悲観的な状態だったのを思い出します。私は小学校のですね、高学年の時にいじめにあった時期がありました。で、同時に学級委員とかもやってたんですが、多分気に食わないことがあったんだと思います。いじめのターゲットにもなったんですよね。学校の帰りの下校途中にランドセルからですね、ひっくり返されて川に、全て、教科書とかノート捨てられて流されてしまったりとか、あと当時いろんなプロレスの技がありましたけど、プロレスの技をかけられて痛い思いをしたりとか、そんな時期で学校に行くのが本当につらいなと、まだ11歳12歳ぐらいですかの時に、人生ってこんな大変なんだなと実感していた時期がありました。人生で初めて死にたいな、早く人生終わりたいなと、そう思っていた時期でもありました。そんな中でもなんとか学校は休まずに卒業することもでき、いじめっ子たちとはまた別の中学に行くことになり、なんとかですね、人生の自分の中での最悪だったなと思う時期を通り抜けることができたんですけども、それも思い起こすと神様の計らいがあったなと思います。ですが同時に心の中には人に対する恐れが染みつくようになってきました。人からどう思われるんだろうか、どう思われてるんだろうか、そういう気にする心が入ってきて、人から嫌われるのを恐れて、人からどうしたらよく思われるだろうか、そういうのを考えるようになる人生でした。恐れと自己中心が心の中に入り混じって入ってきて、そのような人生を歩むようになりました。なので自分のアイデンティティには自信が持てず、思春期を悩んで過ごし、人生をもう一度やり直したいなとよく考えてたのを思い出します。人生の後悔、あの時あんなこと言わなければよかったなとか、あの時にもう一回戻ればちょっと違う選択できてもっと変わってたんじゃないかとか、なんか今を生きてるんですけど過去に生きようとするような自分があって、なんか振り返ると二重の人生をその時生きてたような感覚があります。ですので自分は自分のことがとても嫌いな、非常に悲観的な考え方の人間でありました。そこから自分は来たんだということを、その原点を思い出さないと、その神様に導かれて変えられてきた人生、本当に原点を思い出さないと当たり前になってきてしまうなと感じています。クリスチャンになってからもいろんな試練、困難な状況はございました。挫折や苦難がありました。ミッションチームをリードうまくできなかったな、そんな時期もありましたし、挫折感、そしてなかなか子供が授からないなという、なんか毎月のいろんな悩みとか、我が子が信仰を持てないことへのジレンマとか、また子供が信仰を手放したこととか、年を重ねる中で、体の痛みがなかなか取れないなとかなどですね、いろんなことがありましたし、今もいろんなことがあります。それでも前向きに生きる信仰に変えられてきたのは、ひとえに神様との関係が変えられ続けてきてるからかなと、そういうふうに実感してるんですね。自分の好きな聖句の一つにゼファニアの3の17がございます。神様はたとえ自分が どんなに惨めに感じていても、負の感情が心の中でこう本当渦巻いていても、自信をことごとく失っていても、そんな自分をも大切な子供として神様は扱ってくださっている、接してくださっている、受け止めてくださっている。神様はそんな自分との関係を楽しんで喜んで歌ってくださっている、そして育んでくださっている。この聖句が自分の中ですごく実感としてね、感じることが増えてきたんですね。周りの人からのアドバイスを聞いて成長につなげることはすごく大事で、受け止めようとして自分も謙虚に変わり続けようと思っています。でも同時にですね、人からの評価とか弟子からの評価とか、そういったものを気にすることがかなり減りました。神様との関係から平安と喜びが湧き上がる、その何て言うんですかね、意味、心でこう何て言うかな、実感するように変えられてきたなと思います。決してナルシストになったわけではないんですけども、自分のことをですね、自分が受け入れてとてもですね、こう好きになる、ような心に変えられてきたなと思います。なぜなら神様がそのように思ってくださっているかと思っています。今社会でよく取り上げられている言葉にですね、自己肯定感とか自己効力感とかいう言葉多いと思うんですよね。低いとか高いとかあると思います。で、自分の人生振り返ると本当にこれ自己肯定感最低でマイナスから来てるなと思ったんですけど、でもそれはかなり変えられてきて自己肯定感が上がってきたなと。それはどこから来てるかというと、神様の視点が自分の心の中にだんだん入ってきてるんだなって感じてるんですね。で、もしなんか自己肯定感低いなと感じてらっしゃる方がいたらですね、このような自己肯定感がめちゃめちゃマイナスなところから変えられてきたものがいるので、ぜひともですね、神様との関係から変われる喜びをぜひとも実践していって、自己肯定感、神様との関係から来るね、自己肯定感を上がっていけると思いますので、それを私は願っています。続けてイザヤの61章の1節を読みしたいと思います。イザヤの61の1です。これは先ほどの聖句の旧約聖書同じ場所なんですけれども、主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われた人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために。こういう聖句です。神様はイエスを使わされました。そして私たちを罪の奴隷から解放してくださいました。最近皆さん人生はどうでしょうか。エキサイティングに感じて日々生きているでしょうか。それともなんかっていう感じでしょうか。もしエキサイティングだなと感じられない日が多いのであれば、もしかしたら今の人生に慣れてしまっているのかもしれません。当たり前になってしまっているのかもしれません。ぜひともですね、自分が辿ってきた人生原点に一回立ち返ってみて、神様の恵みにそこで触れてみると、本当に感謝と聖霊から来る喜びがふつふつと湧き上がってくると思います。ぜひともね、神様が本当にこう人生通してずっと働かれているというのを振り返りながら、神様の恵みに預かって、私たちは本当にイエスによって癒されたもの、神様によってこれからも癒されていくものだということを覚えていきたいと思います。次のポイントなんですけども、次はですね、憐れみによって手を差し伸べようです。憐れみによって手を差し伸べよう、コンパッションですね。マタイの9章の35節をお読みしたいと思います。マタイの9章の35節から、10章の4節まで読みます。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた、収穫は多いが 働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。イエスは十二人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。イエス・キリストは御国の福音を述べ伝えられました。と同時に、ありとあらゆる病、病気を、患いを癒されました。これはイエスだけにとどまらず、イエスは同じような権能を当時の人たちに、汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒す権能を授けられたわけです。イエスの人生を振り返ると、宣教したということが結構インパクト残っていると思うんですけども、イエスやですね、弟子たちの周りには毎日病人や悪霊に取りつつかれた人たちが大勢いて、取り巻いていて、追っかけをされていました。歩く、自分がこうパッと思うと、歩く総合病院のような感じですよね。内科が必要、外科が必要、耳鼻咽喉科、精神科、整形外科、救命救急などですね、あらゆる症状で悩んでいる人々が毎日毎日朝起きると押し寄せるわけですよ。皆さんどうですか、振り返って、自分は、医者だという方もね、何人かいると思うんですけど、医者じゃない方がほとんどなので、医者でもないのにですね、日々病人や悪霊に取りつかれて叫んでいる人とかがですね、朝起きた瞬間に自分の場にいて、一日その人たちと付き合うと思ったらどうですか、人生は。どんな気持ちで過ごすでしょうか。イエスや弟子たちは、そのような必要に追いかけてくる群衆の心と体の癒しをしながら、その中で福音を伝えていきました。ただ福音宣教に集中したわけではないんですよね。この画像に出てくるように、もう彼らは本当日々人々に囲まれて、福音を聞くためというよりも、癒してください、治してください、そういう人と面と向かって生き続けて、その中で福音を伝えてきました。ですので、癒しとですね、福音宣教は表裏一体なんだということが分かります。どちらに偏ってもいけないですね。癒しだけでもいけないし、福音宣教だけでもバランスが取れないし、イエスの人生や人たちの人生は両方を毎日同時に行っていました。もう一度マタイの9章35節だけを読みしたいと思います。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちしがれているのを見て深く哀れまれた。イエスはこれほど多くの人と毎日ニーズがある人と接したわけなんですけれども、彼の心を突き動かしていたのは何だったんでしょうか。イエスの動機は何だったのでしょうか。深く憐れまれたと書いてあります。深い憐れみですね。で、憐れみというと、こうなんかかわいそうだなとかね、こう弱いイメージがあると思うんですけど、もともとの言語では、腹渡を突き動かされるような、そういう言語で、めちゃめちゃパッション、情熱がある言葉なんですよね。もうなんか動かざるを得ない、いても立ってもいられませんみたいな。皆さんどうですか、お腹がすごく痛くなったとき、もうじっとしてられないじゃないですか。もう早くなんとかしないと、そういう感覚なんですね。突き動かされて助けたい、なんかそういうものが聖書でいう憐れみ、深い憐れみです。これは人の救いに対しても同じパッションなんですね、憐れみなんですよね。日本の教会の歴史を振り返ってみたいと思います。短い期間で振り返ってみたいと思います。私はこの時代の教会は分からないんですけど、前身の代々木八幡キリストの教会、戦後設立されました。で、当時戦後の混乱の中、 生きるのに精一杯で生活のニーズが多々ある中で、多くの人がその中で信仰を持ってクリスチャンになったと聞いています。でそこには終戦後荒廃した東京で傷ついて貧しさとニーズを抱えた人々に憐れみをかけたクリスチャンがいたはずです。1995年阪神・淡路大震災が起こりました。当時自分もですね、思い出すんですけど、教会のチャーチバンがその時も白いバンがありまして、でそれを使ってですね、ボランティアの有志と一緒に、大阪まで車で出かけて行って、で被災地に行ったことがあります。で本当に混乱している状況で、でこの震災の後大阪から多くの兄弟姉妹たち、またボランティアの人が毎週のように特に神戸の地区に行って活動を続けました。でその時期多くの人が大阪の教会でも救われていきました。で冒頭のスライドでもありましたけども、2011年東日本大震災、この時も震災後仙台に教会とホープの活動がスタートしました。拠点が作られました。弟子たちが本当に熱い心で向こうに移り住んでくれた兄弟姉妹たちがいます。そして毎週のように東京からもボランティアがですね、チャーチバンに乗って支援していきました。クリスチャンだけではなく、心を動かされた友人たちが一緒になって一緒に参加して、その中で仙台の弟子たちがですね、寄り添い続けて人々を共に助けながら御言葉を伝えて、竹本牧師のご両親がそれぞれのタイミングで私たちの兄弟姉妹になり救われてきました。東京でもいろんな活動が、話にもありましたけども、やってきましたけれども、児童養護施設へのボランティア活動とか、障害を持ったお子さんへのボランティア活動、また高齢者施設へのボランティアとか、また 路上生活者、当時は、ホームレスという言葉を使ってましたけど、の方々への炊き出しなどね、よくやってたんですよね。代々木公園などにもよく行きました。で聖書を勉強中の方々もですね、一緒に参加してくださって、ボランティア活動を共にしながら、私たち自身も心を変えられて、そして救われていった方が多くいたのも、記憶に新しくないです。路上生活者の方々へのボランティア活動をする中で、ある日ですね、渋谷でですね、青年に会ったんですね。でその方はちょっと家もないということで、今、で話してたらお風呂も入ってないということで、あ、お風呂入ってないんだと。で当時私新婚間もなかったんですけど、じゃあうちに来てお風呂入ったらいいよということでですね、ちょうどうちに妻の千春がいましたんで、電話をかけて、ちょっと今から家に帰るからと、ちょっとお風呂お願いしますと。で彼を連れて帰ったんですけど、妻もびっくりしてましたが、否定せずに受け入れてくれて、で彼がお風呂に入って、で温まって帰ってきました。今考えるとなかなかすごいなと思うんですけども、でも当時は当たり前だったんですよね。本当に兄弟たちがですね、ハウスホールにホームレスの人を泊めたりとか、本当に心を尽くして、でも翌日気がついたらお財布の中の、お金がなかったとかですね、そういった話もありましたし、ある兄弟は、毎週のようにですね、盲人の方を手引きして教会にお連れして一緒に礼拝に参加したりとか、そんなことが当たり前のようにあちこちで起こってたんです。それを振り返ると、突き動かしてたのも憐れみ、本当にこう心を動かされるような憐れみで、なんかやってるんだっていう意識よりも、なんかもうやりたいな、そういう思いで動いてたと思います。である時代々木公園のですね、このような路上生活者の方のところに物資を持って行ったんですけども、そしたらそこにいたおじいさんが喫茶店に招待するよと言ってくれました。おお、喫茶店かと。どこに行くんだろうなと思ったら、ブルーシートで囲われた中にですね、机と椅子があって、でなんかこう、ポットでですね、お湯を沸かしてくれて、でコーヒーを持ってきてくれました。で飲ませていただいたんですけど、非常に心温まってですね、で彼らの中でコミュニティがこう出来上がっていて、助け合う文化、なんかいろんなことを話してくださって、本当に自分の方がね、心を本当にこう、変えられるような、温まるような、そんな経験がありました。海外にね、ジュビリーもよく行ってたんですよね。当時フィリピンとかよく行ってましたけども、必ずですね、ホープツアーというのがセットになってました。で記憶してらっしゃる古い弟子の方も多いと思うんですけども、 貧しい人の村なのにですね、物資を持っていくんですね。日本から色鉛筆とかノートとかいろんな T シャツとか服を持って行って、で、バスに乗ってですね、みんなで行くんですけれども、スモーキーマウンテンというですね、もうなくなりましたが、マニラにすごいゴミの山でできた地区があるんですよね。でそこにたくさんの人が住んでるんです。本当ゴミの上にテントがあって住んでるんです。でバス降りた瞬間にものすごい匂いで、1メートルぐらい歩くだけでも T シャツに匂いが染みついてしまう、そういう地区で子どもたち、ご両親、高齢者、みんなが一つになって生活する、そんな村がありました。一つ一つ思い出すと懐かしい思い出なんですけれども、で今はどういう時代かというと、今もいろんなニーズありますが、特に日本では心の時代になってきているなと思います。ホープの活動でも、先ほど話がありましたけども、メンタルにね、病を抱えている方のための就労支援に力を入れています。仙台では最初の時から山口幸男さんが心を尽くして活躍してくれてますし、障害者の方が住む東京のグループホームでは、先ほど生産式をやってくれた幼いさんが管理者として活躍してくれています。で特に日本ではいろんなニーズがありますけれども、孤独が社会の問題になってきているんじゃないかなと思うんです。孤独死で亡くなっているケースが連日後を絶ちません。心の病を抱えていたり、身寄りのない状況で独居の生活が始まったり、いろんなケースがあります。アメリカのブリガム・ヤング大学のですね、ホルト・ランスタッド教授がいろんな研究をされてきていますけれども、その中でですね、社会的につながりを持つ人は持たない人に比べて早期死亡のリスクが 50% 低下するという研究結果を出しています。で逆に言うと、孤独を感じる人はそうでない人に比べて早期に亡くなるリスクが倍高いということですね。で孤独であることのリスク、他にもあると言われてますけども、1日タバコを15本吸うことに匹敵するストレスがある、それからアルコール依存症であることに匹敵する、それから運動しないことよりもリスクは高い、そして、肥満の2倍も実はリスクが高いということです。多くの人が人知れず孤独の中に生きているのが現状であります。人生に絶望して落胆している人があちこちにいます。人知れず生活しています。孤独から誰にも気づかれずに亡くなっている方がいます。孤独から自ら命を絶っていく方々もいます。私たちにできることは決して多くないかもしれません。そんな中でもイエスから来る憐れみとともに一歩踏み出して、目の前にいる誰かを愛して、そのニーズに手を差し伸べることで何か変化が起きていく可能性はあると思います。憐れみの心からイエスも弟子たちも目の前の人々に向き合って、人々が癒されていくのを間近で見て心が打ち震えて感動が日々あったのではないかと察します。自分が確信しているのは、福音宣教と人々の癒しはある意味表裏一体だと思うんです。なぜなら神様の無条件の愛に基づく憐れみの心、それは一つだからです。イエス・キリストや人たちが人々の目に見えるニーズを満たして応えていきながら、癒しを与えていきながら福音を伝えていったように、今後ホープの活動を通してもですね、現代のニーズに応えて、いろんなニーズを抱えている人たちに一人でも多く触れて応えていくことができればと、いろんな活動をこれからも計画していきたいと思います。ぜひともいろんな、ホープだけではないと思いますけれども、いろんな人のニーズにですね、活動に参加して、ぜひともイエスの憐れみの心を実感して実践していってほしいなと思っています。神様は大いなる創造主です。これから いろいろな人が私たち一人一人を通してイエスの憐れみを伝えていかれると思います。そして私自身も聖霊を通して働くその力、憐れみの心を実感していけると思います。皆さん一人一人を通して誰かが助けられ、癒され、救われていく、孤独から愛する人生に、今だけでなく永遠の希望が伝わっていくことを心から願っています。皆さん心から愛しています。以上です。